六甲ナビ。この番組はモダンスタイルからアメリカンスタイルまで多様なニーズに対応する住まいの匠マイスター神栖市の藤代工務店の提供でお送りします。六甲の魅力をお届けする六甲ナビ、今週は行方市からお届けいたします。行方市地域おこし協力隊の佐藤明さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。2023年の11月より行方市地域おこし協力隊として活動しております佐藤明と申します。ミッションの新規就農の実現に向け、現在行方市内のいちご農家様のもとで研修をしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そうしますと、いちご農家さんということで、佐藤さんのミッションは農家全般といったところなんでしょうか。
そうですね、はい、要は行方市で、新規就農をするということで、品目の指定はなかったんで、最初着任した当初はさつまいも、れんこん、いちごも含め、あとはきゅうり、トマト、小松菜とかですね、いろんな品目をちょっと勉強させていただいて、はい、その中でいちごをまず勉強したいと思って、いちごを選ばせていただきました。
はい、もうすでに行方市の美味しいものがたくさん出てきましたね。
そうですね。
さあ、佐藤さんはご出身はどちらでしょうか。
はい、岩手県の盛岡市というところですね。はい、県庁所在地なので、分かるかなと思うんですが、
わんこそばが美味しい盛岡市。
そうですね。
岩手県出身の佐藤さんですけれども、ここ行方市を活動の場所に選んだ理由があれば教えてください。
はい、農業をまずなんか勉強したいというかやってみたいなと思いまして、で、前に住んでたところがですね、千葉県だったので、で茨城県が農業産出額国内3位ということで、そこから比較的近いかったということもあるんですが、やっぱりこう行方市はその中でもさつまいもが有名で、それはその通りなんですけど、全体としてもその80品目以上の農産物が生産されているところが僕的にはすごいいいなと思って、農業勉強するには最高の環境だなと思って選ばせていただきました。
そうですか。はい、前は千葉に行って、そして茨城の魅力を知っていたからこそ、そして行方市をよく知っていたからこそ、この場所といったところでしょうかね。
そうですね。はい、やっぱりあとちょっと事前に下見させていただいたんですけど、応募する前に、やっぱ霞ヶ浦と北浦の2つの湖に囲まれているという、その地理的にも珍しい土地なのかなと、全国的に見ても、夕日に沈むこうなんていうんですかね、湖の美しさというか、景観優美なこの景色もね、すごく魅力の一つでしたね。はい、
佐藤さんは行方市地域おこし協力隊となられて何年目になりますか。
そうですね、1年と今、8ヶ月が経過したところなので、あと任期が1年4ヶ月ですね。
そうですか。さあ、ここまでで思い出に残る活動やこれからやってみたい活動がありましたら教えてください。
はい、地域おこし協力隊着任当初からですね、行方市内の清掃活動をさせていただいておりまして、最初は行方市内の学校周辺ですね、小中高全部、やりまして、その後がですね、霞ヶ浦沿いの林ロードを、潮来市との境目の富田地区からですね、北上を始めまして、現在焼き巻き地区まで到達しました。なので、ちょうどですね、80日継続ですね。80日になりましたね。
素晴らしい。80日、毎日続けることってなかなかできることではないと思います。
そうですね、寒い日も、暑い日も、雨降ってる時はお休みしますけど、
そうですね。さあ、ゴミ拾いですけれども、どのようなゴミが多いんでしょうか。
普通に吸い殻とか空き缶、ペットボトルが多いのかなと思いますけど、変わったところで言うと、電話機とか電話機とか、が3回ぐらい拾ってますね。
あ、本当ですか。意外なゴミも落ちているといった、ところですね。そうですか。そんなね、コツコツと前向きにね、この地域おこし協力隊ということで、このね、行方市にパワーを与えてくださっている佐藤さんですけれども、 まだまだこれからやってみたい活動などもあると思うんですが、いかがでしょうか。
はい、そうですね、ゴミ拾い活動に関しましてはもうお御霊との境目が見えてきたので、終わったら北浦に、今度北浦沿いを攻めたいなと、
はい
はい、思うんですが、昨年のですね11月に、天王崎公園で、なめがた朝市を、やらせていただきまして、
はい、
まあ、こちらのイベントは本当市民の方と実行委員会を立ち上げて、一緒に本当に作り上げたイベントで、地場産品の PR やにぎわい創出はもちろんのこと、まあ、多世代交流とか広域連携、市民の皆さんのチャレンジの場というような意味合いを持たせてやることができたので、今年度もやりたいですし、今後も継続開催を目指していきたいと思っています。
わあ、素敵ですね。なめがた朝市ということで、これをこう企画されて実行するまで苦労もあったと思いますが、いかがですか。
そうですね、僕着任当初からやりたいって、実は市の上長の方にもですねお伝えしてたんですけども、
はい、
まあ、本来ミッションが農業だったので、なかなかやっぱりそこの兼ね合いというか、説明の部分も結構大変だったんですけど、いろんなやっぱりやり取りで上長の方もですねすごくなんか理解を示してくださって、1年以上かかったんですかね、やりたいって言ってから、
はい、
でもそのおかげですごく人脈も広がりましたし、その自分の考えとか皆さんとのそのなんていうかすり合わせもすごく精度が上がってきて、結果なんかいいものができ たかなと思ってます、
はい、今ね私を見てこう語る佐藤さんの目、やりましたという達成感のね、そんなね目をしてらっしゃいます。さあそんなね佐藤さんですけれども、もうねすでにこのお話の中でなめがた市の好きなところ良いところたくさん出てきましたけれども、改めましてね佐藤さんから見てここなめがた市の好きなところや良いところを教えてください。
はい、ちょっとマニアックな視点で攻めていいですか。
お願いします、
はい、先ほど申し上げたのは、まあ、一般的に皆さんも思われるところかなと思うんですけど、なめがた市はお寺とか祠、お社とか、そういう小さなそういった史跡というかそういった、場所にもですね丁寧にこう書いた説明の看板、その歴史の、それがすごく充実してるなって僕見てて思ってます、
はい、
結構僕も転勤族だったので、これまだいろんなところ見て旅行も好きだったんで見てるんですけど、本当小さな祠とかにもそういった説明書きの看板が丁寧についてるところがすごく僕素晴らしいなと思ってまして、
はい、
あともう一つあるんですけど、
お願いします
国道355号線沿いですかね、小さな脇道とか視線からこう355号線に出るときに必ずカーブミラーがついてるんですよ。
うわ、気づかなかった
これ外から来た人だからこその目線だと思うんですけど、
はい、
他のところだと結構その車の頭を出すときに恐る恐る出るんですけど、
はい、
それをあまりしないんですよね、
そう、人に優しい街ですよね。
そうなんですよ、旧阿蘇のところが特にその傾向が強くて、旧玉造りになると割と農地が広がってるので、
はい、
ついてないなくても見える見通しがいいんですけど、旧阿蘇のところは結構住宅にが多いので、必ずどこから出る時もカーブミラーがあるっていうのが僕はなかなかすごいなと思って見てます。はい、
さすが佐藤さん、目の付けどころがちょっと違いますね。
そうなんです、はい、ちょっと変な人だってよく言われるんですけど、
いえいえ、はい、ただねこの放送を聞いてくださってる方、はい、今日からそこに目を向けて生活をされる方もねいらっしゃるのではないかと思います、はい、当たり前のことに感謝するそういう気持ちも大切ですよね、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。やはりねなめがた市地域おこし協力隊ということで佐藤さんとお話をしていると、私もねこの六甲ナビなめがた市の担当させていただいておりまして、なめがた市大好きということでお仕事させていただいておりますけれども、より好きになりました。
ありがとうございます、はい、なんか変な目線で大変恐縮なんですけど、はい、
さあそんなね佐藤さんから最後にリスナーの方にメッセージお願いいたします。
はい、地域おこし協力隊としての残りの任期もですね、1年4ヶ月となり、折り返しになりましたが、自分の目標の実現はもちろん、なめがた市のためになることも、どんどん取り組んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。 佐藤さん、これからもね、行方市のためにこの地域おこし協力隊としてご尽力してください。私も応援しております。
はい、ありがとうございます。
六甲ナビ、今週は行方市からお届けいたしました。行方市地域おこし協力隊の佐藤明さんにお話をお伺いしました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
六甲ナビ、この番組はモダンスタイルからアメリカンスタイルまで多様なニーズに対応する住まいの匠マイスター、神栖市の藤代工務店の提供でお送りしました。